説教涙の決断、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。ちょっとエレミヤ書に記された言葉は私たちにはちょっと厳しいものがありますね。多分こう今日の箇所なんか読んでいてもちょっと胸がキュッとなるぐらいにうっとなるようなちょっと言葉が多いかなというふうに思います。私自身ですね、初めて読んだ時にですね、まあ皆様ご存知の呼ぶ記もそうなんですけど、呼ぶ記やエレミヤ書のようなこう預言書のちょっと審判に近いものに関してはですね、どうもなぜこれを読まなくちゃいけないんだろうと思うぐらいに、結構読むたびに心がシーンとなって、なんかこう希望を見出せなかったような、そういうなんか自分がすごい悪者になったような、そういうこう味わいがあったのをなんとなく今でも覚えているんですね。そしてなんかあーと思って、一時はですね、私を育ててくれた二宮幸男先生にですね、そんなに人間って悪いんですかってこう食ってかかったこともあるくらいまあでも人は罪人ですよ、そのためにイエス様は十字架におかかりになったんですよねって言われた時にチーンとなって、そうですよねって言って帰ってきたのをはっきり覚えてるぐらい、割とやっぱり正直厳しいなって思うようなこと、また本当にそういう時に自分自身の罪にを振り返る機会になったりするのかなというふうに思いながら、特に預言書なんかは読ませていただくことが多いかなと思うんですね。私たちはですね、気づいていても気づかなくても実は神様がいつもいらっしゃるっていうことがこう当たり前になりすぎてることがあるんですね。特にクリスチャンの方は今日の神様はとこうランランしながら神様を見ながら生きるっていうのは実はなかなか難しくて、私なんか主婦ですからやっぱり朝ちょっと寝坊してしまって家事の時間になってしまいますと、ちょっと神様をごめんなさいね、ちょっと待ってくださいねと置いてこう家事をやって、その家事をやってる間にじゃあずっと神様を思ってできるかっていうとそんなことはなくてですね、ちょっと家事の方に気持ちがとらわれてしまったり、そういうことも当たり前のようにあるんですけれどもね、どんな時でも神様は共にあってくださるし、私たちが信じていても信じてなくても神様って愛を込めて私たちに手を差し伸べていられる、おられるんですけどね、私たちは罪のゆえに自然に神様から自然にですよ、ナチュラルに離れていくような傾向があるのかなというふうにいつも感じてしまいます。ある先生がお話ししたことで私はいつもおーっと思うんですけれども、礼拝に日曜日来るとですね、こう自分の十字架を立て上げるわけですよ。そして礼拝の時に座って十字架をこう立ててはーっとこう礼拝に臨むわけですね。そしてそれが終わったらきれいにその十字架をしまってバッグにしまって帰る人が結構多いですよねって言った説教を聞いた時があって、ちょっとうんと思いながら聞いたことがあったんですけどね、私たちは結構こうそういうところってありますよね。こう教会に来ている自分と家庭の自分とか普段の生活の自分が別になっちゃったりとか、あとだんだん、土曜日になってくるとねだんだん忘れてきちゃったりとかいろいろあると思うんですけれども、でもそれでも神様はそういう自分中心で独りよがりになりがちな私たちをご存知で、私たちを救われているわけですね。そしてそういう私たちが本当に主と共にあるように、また主と共に生きるように御言葉が与えられているのかなというふうに思います。エレミヤ書はですね、かなり厳しいこともいっぱいあります。バビロンの捕囚の本当に神様が沈黙する瞬間までを予言されているのがエレミヤ書の内容になってくるので、しかしながらそこに本当に神様の心があって、私たちが思いもよらない神様の思い、変わらぬ神の愛っていうのがあるっていうことを、ちょっと今日の厳しいところからですね、耳を傾けていきたいなというふうに思います。今日の箇所はですね、今日の箇所とかエレミヤ書はですね、基本光先生もよくお話しされますけど、こう時系列じゃないんですね。こう時代の流れで書かれてるんじゃないんですよ。 いろんな時代のことがこう入り乱れて実は書かれてるんですよね。でも私たちって気がつくと時系列のように読んでしまう癖があるんですよ、擦り込みが。そうするとですね、分かんなくなるんですね。あれさっきこう言ってたのに、あれ今度こうみたいになっちゃったりっていうのが、特に公開説教だと章ごとに進んできますから、そういうこう気持ちになりがちだと思うんですけど、一回頭をリセットしてですね、今日の34章はゼデキヤ王の治世第9年の出来事だと言われています。そして先週から前の30から33章はこの1年後のゼデキヤ王の治世第10年と言われてるんですね。だから今日のことのが先週のことより古いんですよ。それを覚えておいてほしいんですね。で、そこをこう押さえておくっていうのはすごく大事なことなんですね。それからですね、まあちょっと余談になりますけど、30から33章って慰めが多いんです。っていうのは回復と復活の約束の書かれていることが多いんですね。アナトトの畑のとこ覚えてますか？先週の前の前ですよね。先週は具体的に回復のメッセージでしたよね。そこも要は私たちが一回は要はバビロンに渡されるけど、またあなたたちはここに戻ってくるんだよっていう、それを伝える回復の、私たちにとってみれば慰めの深い神様との約束の予言が書かれているのが30から33なんですね。そしてそこっていうのはエレミアの心臓部って言われてます。よくエレミア書の本当にこう中心というか大事な極みのとこなんだよって言われてるとこなんですね。心臓部ですからね。そういうところが30から33節になります。しかしですね、今日のところは真逆ですよね。もうバビロンの捕囚が決定的になる出来事が起きるわけですよ。そしてもう命令を下すってなるわけですから、もう神様も腹をくくるわけですね。しかしですね、絶対に覚えていてほしいのはですよ、神様の計画は祝福の計画であって災いの計画じゃないということです。生きるものに対して与えられる計画だということです。だからですね、滅びを語るんですよ。滅びってのはそれダメだよっていう審判を語るんです。でもその後に必ず回復復活を約束するんですよ。もう審判と回復っていうのがセットになってるんですね。それが神様の愛なんです。生きるために下すんです。生きるために起こる再審判なんですね。滅びなんですね。だから私たちは絶対に滅びだけを取るっていうのは神様の御心をやっぱり履き違えてしまうかなと思うんですね。必ず神様っていうのは滅びと救い一緒に起こってくる、回復すること、必ず要はやり直す機会があるっていうことです。生き直す機会があるっていうことです。だから死なないんです、生きてるんです。そのことをよく心に留めて御言葉を味わっていきたいなっていうふうに思うんですね。結局やり直すってことは許されるってことですから、救われるっていうことになるわけですよ。だからそこをね、ちゃんと自分の心の中にしっかりと抑えて御言葉と向き合っていってほしいなっていうふうに思うわけです。ではですね、早速内容に入っていきたいと思います。後ろからいきます。21節と22節開いてる人は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。
ユダヤ王
ゼデキヤと貴族たちを敵の手に、命を奪おうとする者の手に、すなわち一時撤退したバビロンの王の軍隊の手に渡す。私は命令を下すと主は言われる。私は彼らをこの都に呼び戻す。彼らはこの都を攻撃し占領して火を放つであろう。私はユダの町々を住む者のない廃墟とする。厳しいですね。今日の箇所は契約の話になっています。で、予言書とかはですね、背景がわからないとどういう経緯で、まずしかもこの何て言うんですかね、 全部をだーっとこう通読するわけじゃないから、まず事の流れもわからないわけですね。でパンとこの契約、なんでここで契約が出てくる、もうその時点で多分ちょっとハテナが出てきちゃうと思うんですけど、預言書とかっていうのはやっぱり背景がわからない、時代背景がわからない、どういうことでこういうことになったかっていう流れの中がわからないと、なかなかその言葉だけをピックしてあのイメージする、それからそれが本当に神様の語ったことかどうかっていうのをあの自分が心に留めるっていうのはやっぱり難しいんですね。なので私もこれの準備をするときに、この時代の列王記だったりとかを読んだり、またあの歴史の年表を見たりとか、そういうことをしながらやっぱり読んでいくし、前後やっぱり5章ぐらいずつは必ず読むようにしたりとか、やっぱりいろいろあの情報をある程度つけて、もう一回あの素読もしますけど、素読が終わった後にもう一回あのいろいろ情報を得て、あの聖書からもですけど情報を得て、そしてやっぱり黙想していくっていうことになるんですね。なのでちょっとこの経緯をお話しさせていただきますね。まあ皆さんお分かりの通り、この時代はもうあのバビロンの捕囚の時代ですから、北イスラエルは滅びてるわけです。で北イスラエルと南ユダってなってたんですけど、南ユダだけが残っている状況で、もう南ユダももう滅びに近い状況と、紀元で BC の、BC の588あたり、あのちょうどバビロン捕囚が586、7って言われてますから、そのちょっと前ぐらいですね、本当にちょっと前ぐらい、そのぐらいの時代だってよく言われています。そしてですね、その時代っていうのはですね、この、 あのユダの国イスラエルですよね、その国ももう王様がコロコロコロコロ変わっていくわけですよ。そして偽預言者が出てきますよね。王様にいいような予言をする人が出てくる。よく考えてみてください。今の時代ってすごく情報過多ですよね、多すぎますよね。でも偽も多いですよね、フェイクニュースもすごい多いですね。ちょっとYouTube とか、あとTikTok とか X っていうんですかね、あれとかいっぱい今ありますけど、どれが本当の情報でどれが嘘なのかっていうのが分かんないですよね。全部本当に見えてくるような、ましてや今 AI の技術が進んでますから、もう映像までも本物そっくりに加工ができるようになってる時代で、何が何だか分からない、何が真実か分からない、でも全く同じような状況なわけですよ、この時代って。何が誰が言ってることが本当のことなのか、誰が言ってることが嘘なのかが分からないぐらいに、要は混乱してるってことです。そして混乱をするとですね、民はどんどん個々になっていくわけですよね。今も個人主義ですよね、今の時代って個人主義になっていくわけですよ。自分がどう思うか、自分がどれを信じるかっていう個々の選択になってくるわけですよ。神にあって一つからどんどん離れていくわけですよね。そういう時にバビロンに着いた方がいいよっていう人と、アッシリアに着いた方がいいよっていう人と、こう分断していくわけですよ。そう、イスラエルっていう国はこの時代アッシリアじゃない、エジプト、この時代ですね、周りに大国が2つあったんですね。バビロニアって、そのバビロンとエジプトです。そしてその2国とこうウィンウィンな感じで、ちょっとこうどっちにもつかずにというか、なんか適当にというか、なんかいい感じに調子よくいたとこがあるんですね。しかしながら民はバビロンに着いた方がいいよ、エジプトに着いた方がいいよっていうふうにこう二分していくわけですよ。アンチバビロンとバビロンとバビロン派とこう分かれていくわけですね。そしてちょうどこの時、アンチバビロン、エジプトの味方をする人たちがこう勢いが強くなったわけですね。そしてですね、その勢いに任せてバビロンに逆らうわけです、国が。そしたらバビロンは、いや今までお前いい顔してたのになんだよってなるわけじゃないですか。そしてバビロンが今度攻めてきたわけです。そして攻めてきて、もう侵略されてって、で最後の方、そのちょっと8章の8節の前のところですけれども、 城壁が残っているエルサレムのその辺りの ラキシュっていうところとアゼカっていうのはこう城壁が残ってるからやっぱり滅ぼされづらいわけですよ。そこがもう総攻撃を受けているようなそういう状況下だったということです。その中でですね、民はまた再び神様を思い起こすわけですね。ゼデキヤもですね、そしてそのまあ奴隷解放の契約をするわけですから、そこそこのお金持ちなのは分かりますよね。そうすると側近の人たちですよね、そういうゼデキヤ王とその側近の人たちがもう一回神様により頼もうとするわけですよ。いい顔をするわけですよ。それで神の御前で立法の中にある奴隷解放をの契約を結ぶわけです。そして立法にあるように6年同胞のイスラエルの人を6年雇ったらその人たちをもう6年7年目には解放しなきゃいけないっていう、その要はレビ記に載ってますけれども立法の約束に従って奴隷解放をするよっていうことをしたわけですね。そしてそのことに対して15節にあるように神様はしかし今日お前たちは心を入れ替えて私が正しいと思うことを行ったと言われているわけですから喜んだわけですよ。私の思いがやっと分かったんだ、じゃあ今度こそあなたは私たちの民として歩むのかな、ちょっとこう期待を持って神様お喜びになるわけですね。そしてそういう機会が与えられるわけですね。さあでもそこで皆さん先も読んだので分かると思うんですけど、そうはいかないわけですよね。15節16節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。15節からです。3、はい、しかし今日お前たちは心を入れ替えて私の正しいと思うことを行った。お前たちは皆隣人に解放を宣言し私の名で呼ばれる神殿において私の前に契約を結んだ。ところがお前たちはまたもや態度を変えて私の名を汚した。彼らの望み通り自由の身として探せた男女の奴隷が再び強制して奴隷の身分としている。またしても裏切るわけですね。まあ本当に何て言うんですかね、私たちはそういう弱さを持っているということですね。この時にですね、実はですねエジプトの軍勢援軍が来るんですよ。イスラエル、エルサレム、イスラエル援軍が来るんですよ。そしてちょっとその援軍が来たことの情報がバビロンの方に知れるわけですね。そしてバビロンが一時期イスラエルからこう撤退するんですね。その時期に今度その契約を気が大きくなっちゃったんですかね、エジプトに頼っちゃったんですかね、そのあたりは書いてないですけど、そこでまた約束を破って奴隷を連れ戻して前の生活に戻ってしまう、それを行ってしまったんですね。また神様の御前で契約して神様に正しいことをする約束したにもかかわらずまたそれを人々は破った、そういう状況が起こったわけです。本当に私たちは罪人なんですね。自分の利得を取ってしまうのが自然にできてしまうんですよ。自然に神様をこう本当はこう自然に神様をこう仰ぎ見て生きるっていうのは難しいんですね。どうしても自分を気がつかないうちに自分を大事にしてしまったり自分を中心に物事を考えてしまったり、私たちは御言葉ですら自分を中心に御言葉を解釈してしまったり取ってしまったりということもあると思うんですね。私たちは自然に自分中心に生きれるようにできているわけです。それが神様が本来お決めになったところを私たちは生きるはずだったのにそれができないようになってしまった、そこが罪の根源なんですね。神を神としないということです。そういう私たち一人一人が本当にこういうところでこの弱さがよく見えるんですね。イスラエルの人のことを決して他人事とは言えないんですね。自分もそういうところがあるなって思うんですよ。 でそれは私たちがどんなに頑張っても努力でどうにもならないんですよね。私はいつも思うんですけど、車を運転すると素の自分が出るなって思うんですけど、こうちょっと運転してて危ない運転とかがきっとこう来たりするじゃないですか、運転すると。そうすると、ああ神様って言う前に、もうって思って、もう何なのやんたっていう、こうなんつうんでしょうね、自分がさもや正しい、こう自分はどうだったのか分かんないですよ。もう絶対的に自分は完璧な運転をしてるぞっていう発言を自然に心からこう湧き出てくるわけですね。でそれを自分の力で止めれないじゃないですか。でそれに私たちって気づかなきゃいけないと思うんですよ。自分がどんなに意志が強くても、どんなに意識しても、自然に出てくるその罪の思いっていうのは消えないんですよ。でそれをちゃんと知ってないと、イエス様の十字架って無駄になっちゃうじゃないですか。そういう私たちだから、イエス様の十字架の血潮が必要であって、イエス様にその代価をあがなってもらわなければどうにもならない自分ってあるわけなんですよ。でそれは厳しいけど、ちゃんと知ってなきゃいけないことですよね。誰一人自分の力で自力で成人にはなれないですよ。それはやっぱりこういうエレミア書とかを読んだ時に、そこをちゃんと知っていなきゃいけない。でそれがいい悪いじゃないですよね。もう仕方のない罪が入った時からそういうものを持ち合わせてるっていうことを私たちはちゃんと知っていかなきゃいけないと思うんですね。私はいつもね、罪の話をするとですね、思い出す箇所があるんですよ。今日は皆さんに開いてもらって、一緒に私がお読みしたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙7章14節から25節、私たちの中にある罪の問題が書かれています。新約聖書の283ページになります。私はホーリネスの神学校に行ってる時にですね、ここの箇所、ホーリネスかな、その前かな、何回かあるんですけど、毎回ここで泣かされて、大きな深い悔い改めに導かれる、そういう箇所なので忘れないんですけどね、7章の14節からちょっとお読みしたいと思います。皆さん聞いていてください。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そして、そういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなくそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善を行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。パウロがね、自分のことを振り返ってこういうふうに言うんですよね。本当に私たちはここで書かれているように罪があるわけですね。現実にね、これを受け入れるのはとっても胸が痛いことですけれども、本当にイエス様が十字架におかかりになって、神様と和解してくだに導いてくださって、そして生きるために永遠の命を与えてくださって、 この弱さゆえに本当にイエス様がそういうふうにしてくださったことの重みを私たちは受け取りたいなと思うわけです。そこで終わっちゃうと涙が出ちゃうぐらい惨めになっちゃいますけどね。でもですね、神様はそういうそんな私たちはね、人だからそう思わなくちゃいけないなと思うんですけどね、でも神様はもっと大きいんですよ。そしてね、そういう思いで私たちと関わってないということをちょっと皆さんともう一回厳しい御言葉から聞いていきたいと思います。17節と22節、今度はエレミア書ですね。エレミア書34章の17節と22節、審判の言葉ですけれども、ここを一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。17節からいきます。3、はい。それゆえ主はこう言われる。お前たちが同胞隣人に解放を宣言せよという私の命令に従わなかったので、私はお前たちに解放を宣言すると主は言われる。それは剣、疫病、飢饉に渡す解放である。私はお前たちを世界のすべての国々の権王の的とする。もう一つ22節いきます。3、はい。私は命令を下すと主は言われる。私は彼らをこの都に呼び戻す。彼らはこの都を攻撃し占領して火を放つであろう。私はユダの町々を住む者のない廃墟とする。ちょっと本当に厳しい、神様がバビロンをお決めになった時のその言葉が書かれています。もう一回大事なことなので言いますけど、神様は祝福のご計画であって災いのご計画は立てないです。そしてですね、神様は審判の言葉は語ります。でも必ずそこに復活の約束をしてくださっていることを私たちは絶対に覚えてなきゃいけないんですね。だからこそ十字架と復活は絶対に片方じゃダメなんです。復活っていうことはとっても大きい希望なんですね。私たちはそこをちゃんと教わっておかないと、もう十字架で犠牲にした殺人者のような自分でどんどん自分を滅びの方向に殺していってしまうことができちゃうからです。でもそこじゃないんですよ。神様は生きるために一度厳しいリセットをされたわけですね。それがバビロンの捕囚になります。一度愛する民から離れて、そして沈黙するわけですよ。そして今一度自分のところに帰ってくる、そう約束。帰ってきた時は法と息子の息子が帰ってきたように、本当に私は歓迎してあなたたちを抱きしめるよ。それが神様なんですね。神様は愛の方ですからね。皆さんは愛してやまない家族や、また特にお子さんのいる方でしたら、お子さんに対して厳しいこと言うときありますよね。ないですか。子供のこと思って厳しいこと言いますよね。家族のこと思って厳しいこと言いますよね。奥さんだったり、また親友であったり、本当に愛してやまない人には厳しいことを言うときありますよね。その時に言われた相手は傷つくわけですよ。痛むわけですよ。分かってますよね、それ。でも言いますよね。じゃあ言った側って痛まないですか。言った側のが下手すると返り血を浴びてることって多いと思うんですよね。子供に厳しいことを言う、愛する人に厳しいことを言う、でもその先に道があるから言うんですよね。そこで断ち切るために言うんじゃないですよね。それが愛ですよね。神様はそういう方なんですよ。だからホセア書の、私はホセア書がとっても好きなので、いつもホセア書、まあ後で皆さんもし見られる方がいたら、旧約の1416ページですけれども、ちょっと神様の思いをお話ししたいなと、御言葉から聞いていきたいなと思います。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。 お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。これが神様の胸の内ですよ。どういう思いを持ってこの審判の宣言をしているのか、どういう思いを持って愛するものを手放すような決断をしたのか、そこに愛の涙の決断があるんですね。本当に自分のとこに戻ってきたときに、民が自分の民であってほしい、和解した本当にずっと一緒にいる民であってほしい、そういう期待を持って厳しい審判を下すわけですね。一回ここをリセットしよう、ここをリセットして断ち切った後に、今一度あなたたちが生きるとき、生き直すとき、今度は私はあなたたちを抱きしめ、懐に抱え、あなたたちを生かすよ。そのスタートがこの審判なんですね。進学校の時に、まあ、習ったものの受け売りで申し訳ないんですけれども、私はこのバビロンの捕囚の出来事を先生からこういうふうに習いました。バビロンの捕囚は神様がひとたび沈黙してその民から離れていった、そして礼拝も捧げられず関わりも持たないように神は沈黙しておられた。しかしそこで民は今一度神様と自分の関係を見直し、その中でいかに神様が自分たちにとって大事な存在か、神がいかに私たちを生かしてくださってたかを思い返したっていう話をされたんですね。そしてその時に神は天地を創造されたっていう創世記を書いたっていうふうにお話を聞いたことがあるんですね。信仰の成熟が起きたっていうふうに言われています。信仰が深まった、神様がどれほど私にとって大事なのか、神様を信じるということがどれだけ生きる力になるのか、神様が共にあるということがどれだけ自分を励ましているのか、自分の人生に神様なしで生きられないことを知ること、それが成熟するということだと思います。そのために神様は一度リセットするわけですね。それがこのバビロンの捕囚の出来事だというふうに言われています。私たちは本当に神様の愛に生かされてるんですね。そして神様は忍耐に忍耐を重ねて、そしてその神様の涙の上には深い私たちに対する愛があるんですね。そのことを私たちはしっかりと心に留めたいなと思うわけです。私はですね、最初からクリスチャンホームで育ったわけではなくて、全然神様を知らないで大人になって、というか神様、いろんな神様が全部同じ神様だと思っていて大人になった人ですから、そのノンクリスチャンの神様を知らない時、また神様に不届きな行いをしていた時、そして自分勝手に生きていた時の自分というのが長いわけですよ。クリスチャンになったより長いんですね、実は。だからね、鮮明に自分がいかに無鉄砲に生きてきたかをよく覚えてるんですね。そしてそういう私にも愛を持って、信仰のない私にも愛を持って手を差し伸べてきた神様を知ってるんです。だから言うんですね、神様は全ての人に、まだ神様に信仰を、神様と出会ってない人に対しても、もう全ての世界中の人に手を伸ばしておられるんですよ。神の愛っていうのは本当に無償の愛、そして差別のない愛ですよね。だからその深い、その計り知れない懐の大きな永遠の愛に自分が包まれていること、だからこそ死の影の谷を歩む時でも私たちは光を見出して生きることができるんだということを、このエレミヤの暗い審判の言葉の奥底に秘めた愛をしっかりとつかみ取って生きていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天の神様、本当にあなたを知らない無謀な時代を経て今ここにある自分を思い返すと、あなたの愛の深さ、 あなたの愛の偉大さ、そしてあなたの憐れみ深い地の果てまでを手も伸ばすその手の長さを思います。神様、あなたは胸を痛めつつ涙の決断をし、私たちからひとたび離れたことを思います。しかしながら今はイエス様の血潮にあって、イエス様の十字架と復活によってそのような経験もすることはありません。常に主が共におられます。しかし罪のゆえでしょうか、私は神様を信じて歩みたいと思っていても、神様をすぐ忘れ自然の生活の方に流されてしまう罪の弱さを持っています。本当にパウロが語ったロマ書は私自身のことだなと思い告白します。主をどうぞ許してください。どうぞここにおられるお一人お一人が主の愛に生きるものとして、あなたの懐のうちで人生を生き抜くことができるようにしてください。そして本当に自分自身の罪と向き合うことは厳しいですけれども、そこに十字架を立て、そしてその救いによって生きることができるように導いてください。この1週間も主の懐のうちで平安を生きることができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。